聞きたく情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からしていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。京都産業大学小山天文台で専門員をしている新中義晴と申します。
新中さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
新中さん、今専門員とおっしゃいましたけれども、はい、どういうお仕事をしておられるんですか、専門員というのは。はい、
そもそもですね、私、はい、大学院、京都産業大学の大学院で、はい、天文の研究をしてまして、
はいはい、
でその後、国立天文台であったり、ヨーロッパのベルギーの大学で、研究を進めていまして、
はい、
でその後、2019年に京都産業大学に帰ってきたんですけども、
はい、
その、高山天文台という、天文台の中で、
はい、
なんでしょうね、行われる、研究活動だったり、学生の教育活動なんかの、サポートをしたり、天文台にある望遠鏡だったり、いろんな研究設備があるんですけど、
はい、
それの、運用補修だったり、高山天文台で行われる、天体観望会だったり、講演会なんかの、公開活動の企画だったり、運営なんかいろんなことに携わらせてもらってます。
すごい、なんだか本当に、なんて言うんでしょう、広い範囲でいろんなことをされてますよね。はい、そんな中、今日は高山天文台についてもね、いろいろお聞きしていきたいと思うんですけれども、高山天文台と、あとどういうお話を今日は聞かせていただけますか。
はい、今まさにやってますですね、企画展のお話と、土曜日に実施している天体観望会についてお話しさせていただきたいと思ってます。
天体観望会、
はい、
なんだか気になりますけれどもじゃあまずは高山天文台、高山っていうのをやっぱり京都の人たち聞くと、あの辺りかなっていうのはすぐ分かると思うんですけれども、高山天文台について教えてください。
はい、今場所の話がありましたが、
はい、
上賀茂神社の、裏にある、はい、高山という山があるんですけど、そこに京都産業大学がございまして、そのキャンパス内にある、天文台になります。で2010年に開設しまして、京都産業大学の、新たなシンボルとしていろいろ活動してます。で高山天文台には、京都府では最も大きいんですけども、日本の私立大学でも最も大きな、口径 1.3メートル、直径 1.3メートルの、鏡を使った、反射望遠鏡を有しています。
直径 1.3 メートルって言ったら私よりかはまだちょっと短いですけど、でもそれぐらい、人ぐらいの、
そうですね、
それぐらい直径のある望遠鏡があるんですか。
はい、だいたい、鏡の大きさが大きくなるほどより暗い星まで見ることができるんですけど、例えば、肉眼で見るとだいたい瞳の大きさ、だいたい 7ミリぐらいの大きさで見るんですけど、それの、5万倍ぐらい大きなサイズになってまして、人間の目で見るよりも、5万倍、暗い星まで見ることができる望遠鏡です。
すごいですね。じゃあそれを見ながら皆さん研究をしたりしておられるわけですね。はい、でもそれが今実際その高山天文台の中にあるんですか。
はい、あります。
そういうなんて言うんでしょう、望遠鏡っていうのは高山展望台の中にかなりたくさんあるんですか。
大きな望遠鏡はその荒木望遠鏡一つだけになるんですけれども、それ以外に、直径10センチぐらいの望遠鏡はいくつかあって、そういったものも使って、天体観望会ではそういうものも使って、使っております。
ちょっと気になるんですけれどもねまたちょっと後ほどね、その、お話を詳しく聞いていくことにはなると思いますが、はい、ちなみに、その天体観望会などっていうのは一般の人たちも見れたりするんですか。
はい、 今は予約制でやってるんですけども、はい、小山天文台の、まあ、ホームページから予約していただきますと、うん、まあ、どなたでも、うん、参加していただくことができるイベントになってます。
私ちょっと事前にねホームページちらっと見て、うんうんうん、見させてもらったんですけれども、とても分かりやすかったので、
ありがとうございます。
イベントごとにあれなんて言うんでしょう、分かるようにページを作られてますよね、はい、じゃあそこからクリックをして申し込めば OK。
はい、申し込んでいただけると本当にどなたでも、参加いただけます、
ね、え、でもそんな大きな望遠鏡もその一般の人は申し込んで見れるんですか。
はい、
いいですよね、はい、でもそういった、ね、その天文学に興味のある方とかだったら、そうやって京都産業大学さんの学部でいうと何学部になるんですかね。
学部でいうとですね、理学部になります、うんうんうん、この理学部、まあ、今では私も、京都産業大学の理学部卒業なんですけど、
はい、
当時は物理学科という物理化学科でですね、そこで、まあ、使うことができたんですけど、うん、まあ、今は、まあ、物理化学科と宇宙物理気象学科という2つの、うん、学科がありまして、
はい、
まあ、そこに所属する学生さんの方たちが、まあ、うん、主に授業だったり、まあ、研究とかで使ってくれてます、
うん、じゃあ授業でもそんな、はい、なんていうんです、特殊な望遠鏡を見たり使ったりすることができるわけですよ ね、 ですね。じゃあこれから天文学をやっていきたいという学生さんにとってはとても魅力的な、ね、はい、
もうすごく、まあ、いつでもっていうか、まあ、基本的にはもう使いたいときに使えるような望遠鏡ですので、うん、まあ、理学部の学生さんたちなんかは本当に、まあ、使いたいときにいつでももう 1.3 メートルというとても大きな望遠鏡を使っていただけるような、うん、環境があります。
へえ、すごいですね。じゃあちょっとこれからね天文学を学ぼうとされる方はぜひここにはこんなすごいのがあるんだよってことをアピールしていただかないといけませんね。
そうですね、まあ、望遠鏡も含めて、まあ、先生だったり、うん、まあ、大学内天文台の中にある設備もすごく最先端なものですので、
まあ、
天文の、まあ、研究だったり、はい、まあ、天文に使う、そうですね、観測装置を作るとかいうのでもすごく、うん、恵まれた環境かなと思います。
そうなんですね。ちなみにそのやはり数に限りがあるそういう特殊な望遠鏡だと思うんですけれども、まあ、研究者の方々ってそう頻繁にじゃあその望遠鏡を見ることすらできないんですか、あまり独自の大学、ご自身の大学にそういう点、うん、大きな望遠鏡があるわけではないわけですよね。
そうですね、多くの大学は自分たちで持っていないので、うん、例えば国立天文台が持っているスバル望遠鏡という望遠鏡とかを使って、はい、まあ、研究を進めてるんですけども、はい、なかなか観測する時間を取るのが大変ということはあります。
そうなんですね。ということは京都産業大学の高山天文台は学生さん、そこに所属する学生さんにとったらとってもラッキー、
そう、とってもラッキーな環境だと思います、
ね、
そう、私がちょうど修士の学生だった頃に、はい、まあ、天文台できたんですけど、
はい、
それまではなかなか、ね、観測すること難しかったんですけど、うん、もしできてからもたくさん観測させてもらって、うん、いろいろ研究もさせてもらったことがあって、まあ、今ここにいるのかなと思ってます。
おー、すごいですね。そんな高山天文台の、まずどこにどんなものがあるんだよっていうお話からなんですけれども、こちら天体観望会ということをされているということですが、これはどういうものなんですか。
はい、はい、先ほど話してた荒木望遠鏡という大きな望遠鏡を使って、うん、
はい、
季節ごとに見られる天体を、まあ、職員の解説付きで観望していただけます、
うん、すごい贅沢な、
はい、とっても贅沢な観望会です。
それが月に
今は、毎週月土曜日に、はい、月2回程度実施してます。
2回もされるんですね、
はい、
でもその望遠鏡を覗いてみるっていうのはやっぱり夜ですよね。
基本的には夜です、はい、
ね、じゃあ職員の方夜まで残ってくださってるんですね、
はい、夜まで勤務させていただいてます。
すごいな、はい、これは申し込みとかはその先ほどおっしゃっていた、ホームページで申し込めばいいんですね、
はい、ホームページから専用の予約フォームがありますので、はい、そこで予約してください。
うーん、これどういう感じで見せてもらえるんですか。
ちょっとここに望遠鏡ないのであれなんですけど
そうですね、
そうですね、本当に荒木望遠鏡で集めた光を本当に自分の目で覗いていただけます。
もうそれを覗くことができるんですね、
はい、覗いて星見ることができます。
へ
で、ま、どうしても毎日晴れるわけではないですので、もう雨が降った時とかのために、うん、 望遠鏡が使えなくても楽しめるように、まあ、宇宙の 3D 映像上映であったり、はい、まあ、光の性質に関する実験なんかも楽しめるように、まあ、コンテンツはいろいろ用意しております。
すごいですね、はい、まさかそういうことが行われているとは知りませんでした、はいはい、ねえ、そうなんですね。でもあの山の上ですよね、小山の、はい、あそこまでどうやって皆さん行かれるんですか、歩いて。
今私北大路におるんですけれども、はい、ここから京都産業大学行きのバスがありまして、はい、まあ、それに乗っていただきますと、うん、まあ、大学のキャンパスまで来ていただきまして、
そうですね、
まあ、そこからは、はい、エスカレーターがいくつかありますので、
エスカレーターを、
はい、それに乗っていただくと、はい、天文台まで来ていただけます。
あ、そうなんですね。素敵な、京都産業大学さんのところまで着いた後は階段なのかなと思ってたんですけど、
階段なかなか大変ですので。
そうですね、はい、じゃあエスカレーターもあるし、はい、あと建物内ではもう
エレベーターが、
そうですね、ね、じゃ あ, おじいちゃんおばあちゃんとお孫さん連れて行っていただいてもいいかもしれませんね、
はいはい、ぜひ来ていただきたいと思ってます。
あと今この季節だから見える天体とかってあるんですか。
はい、ありがとうございます。今年はですね、だから今はですね、うん、木星だったり火星がとっても見ごろな季節になっているので。
木星火星が見ごろな季節、なんだかすごいですね、
は
い、
そうですね。で、歩き望遠鏡みたいな大きな望遠鏡で見ると、はい、拡大して見ることができますので、
はい、
木星だったら縞模様でしたり、
はあ、
火星だったら表面の様子みたいなのも実際に見ていただけると思います。
かなりリアルに見れるんですか。
はい、天気が良ければすごく結構綺麗に見えます。
すごいな、見てみたいですよね、はい、他に何かその荒木望遠鏡で見れるものっていうのは。
これは荒木望遠鏡だけではないんですけども、はい、まあ、年老いて赤く光る赤色巨星と呼ばれる星だったり、
うん、
まあ、2つの星が近くに見える、
はい、
まあ、二重星という星だったり、まあ、もっとたくさんの星が集まった球状星団みたいないろんな天体を見ていただいてます。
へえ、わあ、なんか夢がありますねそっか、これってもう申し込めば誰でも参加、
はい、どなたでも参加いただけます
ですよね、
はい、
でも申し込みフォーム、ホームページの申し込みフォームから入っていただくということですよね、
はい、
何かこれ特典とかってあるんですか。
特典は
例えば京都産業大学さんは北区ですよね、
う
ん
う
ん、北区の方には特別とか、
はい、いいですね。今年はですね、京都市北区が上京区から分区して70周年目ということでして、うん、
はい、
それを記念して京都市北区民の皆様に特別に予約枠を設ける予定となってます、
うん、北区民の方だからこそ行けるという枠なんですね、
はい、
ほうほうほう。
具体的には5月と6月の開催分に、まあ、各回1日だいたい3回分かれてやってるんですけど、
はい、
まあ、各回5名ほどの枠を設けて実施したいと思ってまして、
うん、はい、いいじゃないですかこれ、はい、ね、これの申し込みは。
こちらの申し込みは北区の区役所のホームページからお申し込みいただく予定でして、今、はい、鋭意準備中ですので、うん、準備できましたら公開させていただきます、
ね、5月と6月ですね、
はいはい、
まあ、これもぜひ楽しみにしておいていただきたい、
はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、
ね、でまたその季節だと見れる星も変わってくる、
少しずつ変わってきます、
ね、あと現在高山天文台では開催中の企画展があるんですよね、
はい、
これも教えていただいていいですか。
はい、3月15日から6月20日にかけて企画展西村製作所と中村かなめ反射望遠鏡にかけた夢というものを開催しています、
はい、
この企画展では2026年に100周年を迎える近代的な反射望遠鏡の歴史を取り上げて、
はい、
どのようにして国産の近代的反射望遠鏡が作られたのか、で人と人とのつながりだったり当時の技術者の、天文学や望遠鏡に対する情熱が形になるまでの、まあ、軌跡を紹介している企画展になっています、
うん、じゃあこれもね望遠鏡が好きな方って いらっしゃるじゃないですか、
はい、
ね、とかあと天文学に興味のある方にとってはとても気になるイベントでしょうね、
はい、実際にですね、はい、今から100年前に作られた反射望遠鏡だったり、うん、はい、まあ、それが作られる図面だったり、うん、まあ、その当時技術者たちが、まあ、連絡を取ってた時の手紙なんかも展示しております。
すごいですね、はい、じゃあもうそういったものもすべて、まあ、歴史をたどることができるですね、はい、その中でもこれどんなところが見どころとかってありますか。さらに おすすめ点、
おすすめ点としては
ですね、ここを見てほしいとか。
いや個人的にはですね、うん、本当にあの100年前に作った、うん、あの望遠鏡、本当に実物があるんですね。それは本当に、ぜひ見てほしいと思ってます。
ちなみに100年前のその望遠鏡というのは今の、うん、望遠鏡と どれぐらい違うというか、ね、
そう今ですと、はい、いろんな機械を使ってすごく精密に精度とか測ることができるんですけど、うん、当時あの、まあ、目視というか、うん、手で作られてたんですけども、はい、もう現在の望遠鏡と比べても全く引けを取らない性能の望遠鏡を作られてまして、
すごいですねそれは、はい、
当時の技術者の方たち本当にすごいなと思います。
いやじゃあもうプロの方が見てもそう思われるぐらいですから、はい、やっぱりあの私たちもその感動をちょっと見せていただいてできるだろうという感じですね、は
い、そうですね、あのそういった説明とかも感動いただけるような、うん、あの文章とかも作っておりますので、ぜひ見ていろいろ感じていただけたらなと思ってます。
ぜひ、ね、こちらはあの予約とかそういったこととかはどんな感じでしていけばいいですか？
はい、こちらはですね、基本的には毎日実施しておりますので、はい、平日でしたら9時から16時30分、
はい、
で土曜日でしたら、まあ、天体観望会だったり、まあ、関連の講演会とかをするんですけど、
はい、
そういうことを実施している日でしたら、開館しております、
はい、
で無料で参加していただけます。観覧していただけます。
おお、無料なんですね、
はい
はい、
で土日に関しましては、はい、ちょっと詳しい開館日は小山天文台のホームページにイベントのカレンダーがありますので、うん、それ見ていただけたらと思います。
はい、はい、そっか、じゃあそこを見るといろんなあのイベントが分かるようになってますよね、
はい、
じゃあ最後にリスナーの皆さんに向けて一言お願いできますか？
はい、京都産業大学では、まあ、専門的な研究はもちろんしてるんですけど、うん、地域の方に広く天文だったり宇宙に触れていただく機会を、まあ、設けていきたいと考えてますので、
はい、
まあ、天体観望会だったり企画展、まあ、うん、その他にもいろんな天文に関するイベントを実施してますので、
うん、
興味を持たれたイベントがもしありましたら、うん、ぜひ参加いただけたら嬉しいです。
ね、えでもあの私も こんなにいろんなことをされてるって知らなかったので、ぜひ一度見に行かせていただきたいなと思いました、はい、ぜひお越しください。ありがとうございます。今日は京都産業大学から新中義治さんにお越しいただきまして、高山天文台の魅力についてご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。